午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、mas.nt です。2026年8月13日のマス NT カテゴリから計18本の論文をお届けします。1本目はマーティン・リュトケさんによる The Motivic Selmer Scheme of the Slice Punctured Line、 3つの穴が開いた直線のモチーフ的セルマー計画です。この論文では数体の整数感情の3つの穴が開いた直線についてモチーフ的セルマー計画という概念を深く掘り下げています。もともとの目的は非可感基本群の算術を用いて局面上の整数点を探るモチーフ的シャビューキム法を実際に計算可能な形にすることでした。ただこの手法の鍵となるグローバルなセルマー計画は具体的に記述するのがとても難しいことで知られていたんです。そこで著者は混合体とモチーフの件の中でモチーフ的基本群の章によるトルソーのモジュライ空間としてセルマー計画を定義しました。ここからが凄腕なところで非可感代数群のコホモロジーや次数付きリー代数のココサイクルなど計算しやすい複数の等価な表現を提示しています。最終的にこのセルマー計画がアフィン空間と同型であることを証明し行列係数などを用いて具体的な座標関数まで作り上げました。抽象的なモジュライ空間を扱いやすい座標を持った空間にまで落とし込んだのは実用性を追求する執念を感じますね。これによりモチーフ的クンマー写像を通じて整数点を具体的に計算する道が開かれました。2本目はプラネンドゥダルバルさん、サンパデーさん、ゴパルマイティさんによるアッパーバウンドフォーザモーメントオブシフティドバリューズオブキュービックエルファンクションズオーバーファンクションフィールズ、積数体上の3次 L 関数におけるシフトされた値のモーメントの上階です。この論文では積数体上の3次 L 関数について値を少しずらして考えた時の相関関係を詳しく調べています。具体的には固定された有限体の上で3次指標に対応する種の大きさが無限に大きくなる極限においてこれらのシフトされた値のモーメントがどれくらいの大きさになるかその上限を導き出しました。特に有限体の表数に関する条件によってクンマーではないケースとクンマーであるケースに分けて議論されていますがどちらの場合でも同様の手法で扱えるとしています。L 関数の値をわざわざシフトさせてその挙動を追うというアプローチは数論における深い構造をあぶり出すための非常に粘り強い戦略だと感じます。積数体という設定をうまく活かして複雑なモーメントの評価をきれいにまとめ上げた点に研究者の強いこだわりが見て取れますね。3本目は敏郎平野内さんと林杉山さんによるガロアシンボルフォアジャコビアン&マルチプリカティブグラップス、ヤコビ多様体と情報群に対するガロア記号です。この論文ではハンガーベル多様体という特定のクラスにおけるガロア記号写像の短写性について研究しています。もともとヤコビ多様体と一つの情報群の組み合わせについては短写であることが証明されていましたが著者たちはこれをさらに広げて複数の情報群がある場合でも成り立つことを証明しました。アプローチがとても巧みなのですがまず染川群という概念を工事ちゃう群というモチーフ的な枠組みに翻訳しています。そこにベーリンソン・リヒテンバウムの比較定理を組み合わせることでエタールサイクル写像の短写性に問題を帰着させています。特に曲線上の有利点を使ってちゃうモチーフを分解しヤコビ多様体の部分をうまく切り出す手法が鮮やかです。最終的にホッホシルトセールのスペクトル系列などを駆使してガロア記号写像がサイクル写像と一致することを示しました。これによりヤコビ多様体と任意の数の情報群に対する短写性が証明され数論的な構造の理解がより深まったと言えるでしょう。4本目はジリン・ジャンさんによるイクオリティーズアマングシンプレストクオーティックフィールズ、 アコンプレットクラッシフィケーション、最も単純な四字体の等価性に関する完全な分類です。この論文では、特定の四字多項式の根によって定義される最も単純な四字体と呼ばれる数体の世界を扱っています。ここで最大の関心事は、異なるパラメータを用いて作られた2つの数体が実は同じものだったという偶然がいつ起こるのかという問題です。これまでは一部の範囲でしか分かっていませんでしたが、ジャンさんはこれを全ての性の整数について完全に分類することに成功しました。そのアプローチが実に巧妙で、四字丘方程式の解の存在性と数体の等価性を結びつけ、さらにガウス整数の高等式を用いて有理近似の加減を導き出しています。連分数展開などの手法を駆使して、ある一定の値を超えるパラメータでは等価になり得ないことを証明していく流れは非常に説得力がありますね。最終的に異なるパラメータで同じ数体になるのは1と11、1と15、そして2と10というたった3つの組み合わせだけであることが分かりました。無限に広がる整数の世界の中でたった3組のペアしか存在しないという結果には、数論ならではの潔い美しさを感じます。5本目はシユ・ハンマンさんとニクラス・テクナウさんとマーティン・ウィドマーさんとパブロ・ヤツナさんによるハイトロワー・バウンズ・フォー・エレメンツ・オブ・ハイリー・コンポジット・リングス・コードに合成された間の元の高さの加減です。この論文では数体の整数間を合成してできる大きな間において、米油高さの加減がどうなるかという問題に取り組んでいます。もともとは次数が一定以下のすべての数体を合成してできる体について、高さが有解な元が有限個しか存在しないというノースコット特性を持つかという難しい問いがきっかけでした。著者たちは視点を変えて、体ではなく整数間の合成に注目したのが面白いアプローチですね。具体的には規定体上で線形独立な数体の属を考え、局所的な高さの解析や相対的なマーラー速度の不等式を駆使して高さの加減を導き出しています。特に三次体の無限属を合成した整数間がノースコット特性を持つことを証明した点が見事です。さらにこの結果は論理学や二次形式の分野にも波及して、ある種の全未整数間において一次論理の決定不能性が示されたり、普遍的な二次形式が存在し得ないことが導かれたりと、数論の枠を超えた広がりを見せています。純粋な高さの評価から論理学的な結論まで結びつける構成力には驚かされますね。6本目はハイドンディさんによる AP パートバーチ&スイナートン DYER フォーミュラオーバートータリーイマジナリークォットラティックエクステンションオブトータリーリアルフィールズ、完全実体の完全虚二次拡大上での P 部分バーチスウィンナートンダイヤー公式です。この論文は数論における超重要課題であるバーチスウィンナートンダイヤー予想に挑んだものです。具体的には完全未対上で定義されたモジュラーな半安定楕円曲線について、それを完全虚二次拡大へ規定変更した際に解析的ランクが1になるケースを詳しく調べています。著者は L 関数の導関数とヒーグナー点の高さを結びつけるグロスザギエ公式や反サイクロトミック岩沢理論といった高度な道具を組み合わせて P 部分の公式を証明しました。特に面白いのが、正規化に古典的な未周期や複素周期ではなく、ヒルベルトモジュラー形式の合同周期を使っている点です。この視点の切り替えが、代数的な指標と解析的な値を結びつける鍵になっていますね。最終的に、いくつかの技術的な過程の下で、P 部分の公式が成り立つことを導き出しました。岩沢理論とヒルベルトモジュラー形式の理論を鮮やかに融合させて、これまで未知だった領域にまでこの公式を拡張した素晴らしい成果だと思います。7本目はジョン・カリナンさん、ハルシード・ハジールさん、エリザベス・ヤングさんによるハッセウィット・インバーリアンツ・フォー・トレースフォームズ・オブ・ヤコビ・ポリノミオルズ ヤコビタ公式のトレース形式におけるハッセウィット不変量です。この論文ではあるガロア群を持つ体拡大をさらに大きな特定の群構造を持つ拡大へと組み込めるかというガロア埋め込み問題に取り組んでいます。もともとは一般化ラグエール多項式を使ってこの問題を解く研究がありましたが、その証明にはルート体のトレース形式のハッセウィット不変量を計算するという難しいステップがありました。そこで著者たちはラグエール多項式を特殊なケースとして含むより汎用的なヤコビ多項式に注目しました。計算の手法を工夫して行列式を連分数として表現することでトレース形式の対角化に関する明示的な公式を導き出したのです。特に素晴らしいのはヤコビ多項式にはパラメータが2つあるため、従来のラグエール多項式よりもはるかに多くの解を見つけられる可能性がある点です。しかもこの手法は直行性に頼っていないため、他の多くの多項式にも応用できる汎用性を持っています。数学的な道具を巧みに組み合わせてより広い視点から問題を解決していく流れに研究者の強い意欲を感じますね。最終的にセールの定理を用いて具体的にどのような場合に埋め込みが可能かという例まで示して完結させています。8本目は古希石田さんによるデュアリティフォーミュラス4級マルチプルゼタバリューズ旧複数ゼータ値の相対性公式です。この論文では複数ゼータ値の旧アナログである旧複数ゼータ値について2つの新しい相対性公式を提案しています。研究の背景にあるのは金子とザギエによる予想です。これは P 信有限複数ゼータ値と P 信対称複数ゼータ値の間に1対1の対応があり同じ線形関係を満たすという刺激的な内容です。旧複数ゼータ値は代数的極限と解析的極限という2つの異なるプロセスを通じてこれら両方の P 信バージョンを導き出すことができるため旧の世界で関係式を証明すれば一石二鳥で両方の証明ができるというわけです。著者はホフマンの相対性公式を洗練させたものに注目し旧数の操作や旧代数の性質を駆使してローゼンや前坂関、渡辺らによる公式の旧アナログを導き出しました。特に解析的極限を適用することでこれまで知られていなかった P 信対称複数ゼータ値の新しい相対性公式まで見つけ出した点には研究者としての執念のようなものを感じます。異なる世界を橋渡しして新しい関係性を暴き出す非常にエキサイティングな成果と言えるでしょう。9本目はユトン・ジャンさんとヤオラン・ヤンさんによる在196560オーキリアリーファンクションコンジェクチャーフォーザリーチラティスリーチ公式の196560補助関数予想です。この論文では2009年にコーンさんとクマールさんによって提示されたリーチ公式に関する補助関数予想を証明しています。この問題は90点の最適性を証明するための線形計画法において非常に重要な役割を果たす特殊な関数の存在を示すというものでした。著者たちは24次元の放射状フーリエ補完規定を用いて必要な条件を満たす関数を構築しました。特にモジュラー形式やカスプ展開を駆使して半径が無限大に近づいた時の関数の挙動を厳密に解析しています。驚くべきはこの証明が完全に解析的な手法で完結しておりコンピュータによる数値的な検証に一切頼っていない点です。数学的な厳密さを追求する姿勢が伝わってきますね。結果として予想されていた関数の存在が証明されラマヌジャンの他関数とのつながりなどリーチ公式のテータ級数に関する深い構造も明らかにされました。フーリエ補完とモジュラー形式の理論を組み合わせて長年の難問に終止符を打った素晴らしい成果です。10本目はチーリュウさんとズアンシンさんによる マルチプリケーターフリーネスフォーレストリクティドラミフィカチオンガロアグラップスオーバーグローバルファンクションフィールズ帯域赤化図帯上の制限分岐ガロア群における情報自由性です。この論文では帯域赤化図帯上のガロア群というかなり複雑な非可間構造を持つグループについて研究しています。具体的には周亜情報群というものが自明になる、つまり情報自由であるための条件を探っています。これが分かると中心埋め込み問題やハッセのノルム原理といった通論の深い問題にアプローチできるため非常に重要な視点になります。著者たちは類対論やポントリャーギン相対といった強力な道具を駆使してある種の指標がどのように分解できるかを分析しました。特に特定の条件下でガロア群が情報自由であることを証明した点が素晴らしいです。例えば指定した場所が一つだけで分岐する場所の集合が空であるか、あるいは特定の条件を満たす場合にこの性質が成り立つことを示しました。有限のガロア部分拡大において周亜情報群が最大プロピー拡大の中で中心的に実現できることを証明した流れは非常に論理的で鮮やかです。赤化図帯の特性とその関係まで丁寧に考慮されており、非可間なガロア群の生態を暴こうとする情熱が伝わってきます。11本目はジェシー・ソーナーさんによる PowerSUMS&Siegel Type 0 Free Regions for L Functions L 関数に対する類乗和と Siegel 型の 0. 不在領域です。この論文では数対上の標準的な L 関数やランキンセルバーグ L 関数について数の位置付近に 0. が存在しない領域を定める新しい手法が提案されています。これまでは解析適動手が増えるにつれて領域が狭まってしまうという課題がありましたし、証明に未解決の予想を必要とするケースも多かったんです。でも今回の手法は違います。対数を含まない 0. 密度評価からヒントを得て類乗和に対する2つの異なる下界を巧みに組み合わせることで条件なしで一様かつ非有効な下界を導き出しました。特にプランの第二主定理を弱めた形とリューリングハイルブロンの 0. 反発現象をぶつけることで実 0. が数の位置に近づきすぎないことを証明した点は非常に鮮やかな戦略だと思います。この結果によってブラウアー・ジーゲル定理の一般化や自動形態表現に関する洗練された素数定理まで導き出されました。さらにブロッホ加藤予想への応用まで視野に入れているあたりに著者の非常に野心的な視点が感じられます。12本目はホン・ジャン・リさん、ピンジー・ユアンさん、CJ ・ユアンさん、ウェイリン・ジャンさんによる A マルチプリカティブ・フーリエ・プルーフ・オブ・ザ・レングス・フォー・インデックス・コンジェクチャー長さ4の指数予想の情報的フーリエ証明です。この論文では6と互いにソナ数 N を持つ巡回群において長さ4の最小例和列の指数が必ず1になるという予想を証明しています。これまでも N が十分に大きい場合には下方的フーリエ解析を用いて証明されていましたが、この論文のすごいところは N の大きさに制限を設けず完全に証明してしまった点です。アプローチがとてもユニークで単位群上の情報的フーリエ解析という手法を導入しています。まず判例があるとすればそれは全て N を法とする単元で構成されていなければならないことを示し、そこから指数が2である場合の剰余等式を導き出しています。さらにリリクレ指標を用いて特定のスペクトルにおけるモーメントが消えないことを L 関数の性質から証明し、最終的に有限群のサポート不確定性原理を適用して矛盾を導き出しています。全近的な誤差項や大規模な計算に頼らず純粋に数学的な議論だけで完結させている点に強いこだわりを感じますね。これによりあらゆる N に対してこの予想が正しいことが完全に確定しました。 13本目はマス .ds からのクロス投稿でアリアマン・チャンドラさんと SR ジェインさんによるオン・ザ・スペクトル・プロパティ・オブ・ディスクリート・ランドスケープ・ファンクションズ離散ランドスケープ関数のスペクトル特性についてです。この論文では極在化理論で使われるランドスケープ関数を離散的な格子の上に乗せた時に何が起きるかを詳しく調べています。元々の連続的な世界ではただの放物線に過ぎないシンプルな関数なのですが、これを格子というデジタルな世界に持ち込むと途端に複雑な数論的な構造が現れるという点が非常に面白いです。著者たちは離散ポアソン方程式を解くことでスペクトル係数の具体的な形を導き出しました。そして塩分帯や有理数のアーベル拡大といった数論の道具を使ってこれらの係数がどのような代数的な性質を持つかを分析しています。特に最初のスペクトル係数の代数的次数が理論上の上限にぴったり一致するというチャンドラジェイン予想を提案しているのが刺激的です。実際に12までの全ての数で計算して確かめているという地道ながら確実なアプローチに感銘を受けます。また連続的な世界の対称性と離散的な世界の数論的な対称性を結びつけて論じている点に深い洞察が感じられました。14本目はマス .ds からのクロス投稿でアダム・カニゴウスキさんとケイトリン・ロイドさんによるビジブルメジャーズアロングオメガ N アンドディストリビューションオブホロサイクルオービットオメガ N に沿った可視速度とホロサイクル軌道の分布です。この論文では数 N の素因数の個数を表すオメガ N という数列に沿ってエルゴード平均がどのような挙動を示すかを探求しています。特に平均の集積点である可視速度に注目しているのが面白いところです。まずコンパクトな力学系においては標準的な平均で見えるエルゴード速度はこのオメガ N に沿った平均でも同様に見えることが証明されました。ただ速度がエルゴード的でない場合にはこの性質が成り立たないという絶妙な境界線が示されています。さらに非コンパクトな空間におけるホロサイクル流というより複雑な設定に挑んでいます。ここでは点のディオファントス近似の性質によって可視速度がハール速度や周期的な速度の組み合わせになったり、あるいはカスプにおけるディラック速度が含まれたりと非常に多彩な挙動を見せます。情報的な数論の性質と同時空間における軌道の分布を結びつけたアプローチは非常にダイナミックで刺激的です。非コンパクトな設定にすることで単純な収束ではなく平均が至るところで発散するという複雑な側面が浮き彫りになっており数学的な深みを感じます。15本目はマス .co からのクロス投稿でパンカジジョ・ティーマハンタさんによるアプルーフ・オブ・ア・コンジェクチャー・オン・フィックスト・パリミター・パーティションズ固定された外周を持つ分割に関する予想の証明です。この論文は数論の分割理論という分野である興味深い予想を証明したものです。もともとある数を異なる部分に分けるとき奇数の部分が偶数の部分より多い場合の数の方がその逆よりも多いか等しいということが知られていました。そこでヤング図形における最大のフック長として定義される外周を固定した場合でも同じような偏りが生じるのではないかという予想が立てられていたんです。著者は正の整数においてこの不等式が常に成り立つことを証明しました。その手法がとても泥臭くて面白いのですが分割の集合を最小の部分の大きさに応じて3つのグループに分けそれぞれに丁寧な写像を定義しています。最小の部分が2より大きい場合は全体を1つずつ減らして1を加える、最小が1点の場合は特定の制限関数を適用する、そして最小が2の場合はさらに3つのケースに分けて複雑な変換を行うという手順です。このように 地道な組み合わせ論的なアプローチでパズルのように条件を組み合わせていくことで、外周を固定しても奇数側の偏りが維持されることを形式的に証明しました。分割理論における不等式の理解を広げる非常に堅実な成果と言えますね。16本目はmas.ds からのクロス投稿で、アンドリュー・ベストさんとユバル・ペレスさんによるエリットディスタンスエクスポネンツフォーイレーショナルローテーションズ無理数回転における編集距離指数です。この論文では円周やトーラス上の無理数回転を記号化したときに、その軌道の断片同士がどれくらい似ているかという編集距離の成長速度を詳しく調べています。特にその回転に使われる無理数がどれだけ有理数で近似しやすいかという無理数指数との関係に注目しているのが面白いポイントです。研究チームは編集距離の上限を抑えるために、境界付近の危険地帯を避けて追跡する手法や、周期的な回転で近似してズレを修正する手法など、巧みなテクニックを組み合わせています。その結果、ほとんど全ての回転において編集距離の成長率は無理数指数の逆数で決まることが分かりました。特に黄金比が重要な式位置になっていて、無理数指数が黄金比以下であれば全ての回転でこの性質が成り立ちますが、それを超えると挙動が変わるという非常に繊細な構造が明らかになっています。さらに高次元のトーラスへの拡張まで行い、ほとんどの回転ベクトルで指数が2分の1になることを証明しました。ダイナミクスと数論が結びついた非常にエキサイティングな研究ですね。17本目はmas.ag からのクロス投稿で、ベザド・ニクザドさんとクリストファー・デニンガーさんによるインバーリアント・ファンクションズ・オン・ P ・ディビジブル・グラップス&ザ・ P ・アディック・コロナ・プロブレム2 P ・ディビジブル群状の普遍関数と P ・シン・コロナ問題第2部です。この論文では P ・ディビジブル群状の普遍関数と P ・シン・コロナ問題という難しい課題のつながりについて研究しています。これまでの研究では次元に厳しい制限がありましたが、今回の研究ではその制限を取り払い、より一般的な結果を導き出しています。具体的には完全離散不置換上の P ディビジブル群に注目し、ある特定の条件の下で自然な方眼斜像の余角が特定の整数によって消滅するかどうかを検証しています。そのための鍵となったのが P シンコロナ定理の一般化です。もともとのコロナ定理は誘拐解析関数が台数を生成するための条件を述べるものですが、著者たちはこれをさらに広い設定へと拡張しました。驚いたのがこの研究の成り立ちです。第一著者のニクザドさんは AI の専門家で、学部時代の卒業論文にあった数学的なアイデアをチャット GPT を使って広げたところ、過去の論文で未解決だった予想の証明に至ったそうです。それを第二著者のデニンガーさんが検証して形式化したという現代的な共同作業の形にとてもワクワクしますね。結果として P ディビジブル群の普遍関数の性質が次元に関わらず普遍的に成り立つことが証明されました。最後はマス CA からのクロス投稿で、アダム・クッシュマンさん、シプリアン・デメーターさん、シュクンウーさんによるニアオプティマル3フォールドアッチチベエナジーバウンド4ポイントオンコンベックスカーブス突曲線上の点における参考下方エネルギーのほぼ最適境界です。この論文では厳密に凸な曲線上の点について3つの数の和が別の3つの数の和と等しくなる組み合わせがどれくらいあるかという問題に取り組んでいます。理想的には点の数の3乗に近い境界を導き出したいところですが、これまでは点の間隔が等しいといった厳しい条件が必要でした。そこで著者たちはどのような凸曲線であっても適用できる一般的な境界を導き出しました。手法がとてもユニークで、空股の不等式に基づいたインターレーシングという性質を導入し、組み合わせ論と調和解析を組み合わせています。 特にヒルベルト変換の融解性やフラットデカップリングといった高度な道具を使いこなして、反復計算によって精緻な評価を実現しました。驚くべきは、この研究に人工知能が深く関わっている点です。パラボラにおいて3つ組の点が3次多項式の根になるという事実に AI が気づいたことで、このインターレーシングという重要な視点が得られたそうです。数学的な直感のようなものを AI が提示し、それを人間が厳密な証明に落とし込むという共同作業の形に、時代の変化を感じてワクワクしますね。結果として、格子点ややる肉曲線による例と整合する非常に鋭い境界を得ることに成功しました。ということでございまして、今日は数論から L 関数、モチーフ、ガロア群、そして積数体やモジュラー形式まで、非常に深みのあるエキサイティングな世界を旅してきました。知的な刺激に満ちた素晴らしい時間でしたね。それではご視聴ありがとうございました。